皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2010年4月2日金曜日、今日は世界自閉症啓発デー。それでは週刊自閉症ニュース第128号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を、私、龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。毎日新聞3月31日のニュースです。同障害者条例、明日から本格施行。就労支援や地域づくりも。北海道。障害を持つ人の権利擁護や就労支援を盛り込んだ同障害者条例が4月1日から本格的に施行されます。同は30日、条例に基づく新北海道働く障害者応援プランと条例の施行方針を決定。都道府県の条例では千葉県に次ぎ2番目となります。北海道新聞4月1日のニュースです。療育手帳、今月から18歳以上も。札幌市基準見直し。北海道。札幌市がアスペルガー症候群などの広汎性発達障害者のうち18歳以上を療育手帳の対象外にしていた問題で、市は4月から18歳以上も対象にするよう基準を改めます。産経ビズ3月27日のニュースです。中国の自閉症児童支援。明治安田心の健康財団は、中国語で作成された自閉症解説書、自閉症のすべてがわかる本を中国の教育機関に配布するなど、自閉症の知識普及の事業を強化します。国際協力機構 JICA の事業に協力するもので、生活水準が向上する一方で、自閉症への理解が置き去りになっている中国の現状を改善するのが目的です。NHK ニュース4月1日のニュースです。小野さん、自閉症啓発大使就任。国連が定めた世界自閉症啓発デーを前に、自閉症の研究などへの支援活動でも知られるアーティストの小野陽子さんが、国際的な支援団体から初めての啓発大使に任命されました。小野さんは今後、創作活動を通じて自閉症への理解を広く世界に呼びかけていくということです。4月2日は自閉症の子どもたちへの支援や自閉症の早期発見を呼びかけるため、国連が定めた世界自閉症啓発デーです。これを前に、ニューヨークでは31日各国の大使などが集まって、初代の自閉症啓発大使の任命が行われ、ジョン・レノンさんの妻でアーティストの小野陽子さんに、国際的な支援団体の代表から啓発大使のプレートが手渡されました。小野さんは自閉症をテーマにしたアート作品を制作して、資金を集め、自閉症の研究のために寄付するなどの支援活動でも知られています。小野さんは、芸術は一つの歌や一つの絵、たった一つの言葉で世界中の人の心を一つにすることができます。自閉症を理解してもらうため、芸術を通して世界の心を一つにしたいと抱負を述べました。自閉症は他人とのコミュニケーションが苦手だったり、突発的な行動をとったりする脳の障害の一つとされ、支援団体によりますと、世界で自閉症の人はおよそ100人に1人、合わせて6000万人以上に上るということです。 以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容は、ブログ、自閉症ニュースライブラリをご覧ください。
そよ風、龍馬パパの自閉症ニュース。
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは、毎週私、龍馬の父が、さまざまな話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今日4月2日は、国連が定めた世界自閉症啓発デーです。
国連は、この日、障害を持つ人々の権利と福祉を守るという決意を再確認します。この決意は、万人の普遍的人権という国連の基本理念に根ざすものです。国連ファミリーは、その創設以来、発達障害を持つ子どもを含む障害者の権利と福祉を推進してきました。世界人権宣言が採択60周年を迎え、しかも2006年に国連総会で採択された障害者の権利に関する条約の発効が期待される2008年に世界自閉症啓発デーが発足したことは特に意義深いと言えます。障害を持つ子どもたちの普遍的人権の推進にあたり、将来のコミュニティの一員として国民の一人として、また国際社会の正式な一員として、こうした子どもたちが活躍できるような環境の整備に全力を尽くそうではありませんか。決意や創造性、そして希望を持って毎日自閉症に立ち向かい続けている子どもたちとその家族の勇気に敬意を払おうではありませんか。そしてそのエンパワーメントとニーズへの対応に今すぐ取り組むことで、将来の子どもたち全員がより広く参加し、能力を発揮し、権利を行使できるような社会を作っていこうではありませんか。以上です。
今お聞きいただいたのが、本日4月2日、東京の国連大学で開催された世界自閉症啓発デー2010シンポジウムの中での代読紹介されたパン・ギムン国連事務総長のメッセージです。また私は午後から国会に向かいました。世界自閉症啓発デーとして立法府における自閉症・発達障害への理解を深めることを目的とした国会内での僕は海が見たくなりました上映会が開催されたためです。これは超党派の自閉症に関する勉強会が主催されたものです。司会は自民党の野田聖子議員、民主党渡辺幸三議員、福島豊前議員、ほか数多くの議員と秘書が参加されました。上映前、野田議員からの紹介で、僕海の企画原作脚本の山下邦明さんが挨拶をされておりますので、ではその様子をお聞きください。
続きまして、今日の上映する映画は僕は海が見たくなりました。これを見ていただくことで、自閉症の皆さんの私たちの知らなかった生活のこと、またはどう接していいのか、そういうことをリアルにお伝えいただけるという大変素晴らしい映画でありますけれども、今ご紹介になりました、その原作、そして息子さんの原作を書かれた、山下、邦明さん、この人がいなければ今日のイベントは成り立ちませんでした。わざわざこういう出題にご参加いただきましてありがとうございました。ぜひ一言ご挨拶お願いします。よろしくお願いします。
見ていただければ、まず見てもらう、先に見てもらいたいっていうので、 一部説明は、なんか今まで多分いろんな福祉関係の映画をご覧になっていただいたと思うんですけども、全く違いますんで、完全に一般映画だと思って、あの監督は寅さんを作るぞと言って作ってくれたみたいな、作品です。そういう作品の中で自閉症を描いてますんで、多分今までに絶対なかった、専門家の方からは一番今有名な映画はリーマンという映画なんですけど、あの映画的には絶対超えたと言われてますから、それぐらいご自信持って見ていただけると思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。
本日は本当にありがとうございました。では早速、条例を開始したいと思います。
この後僕組は上映されましたが、上映中の銀さんの様子を最後部の席から映像とともに見ておりました。涙あり笑いあり、場面場面で笑う姿や涙を拭う姿を見られました。映画終了後、ご覧になられた銀さんは一様に絶賛されていました。私が感じたのは、やはり自閉症という障害をまず知ってもらうこと、関心を持ってもらうことが第一歩だということです。無関心は一番怖いことです。そう考えると、言葉で長々と伝えるより、映画や音楽というものは大変わかりやすく伝わりやすいと感じるのです。それも、世界自閉症啓発デーである今日、国会内で行われるということは、画期的なことだったと思います。4月2日は世界自閉症啓発デー。ちなみに日本では、4月2日から4月8日の1週間は、発達障害啓発週間と定められています。以上、今週のピックアップ、2010年4月2日に行われたイベントをレポートいたしました。さて、そろそろ別れの時間です。次回129号の配信は4月9日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。